村内美術の時間第13回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、たびたびポッドキャスト2014収録イベントの話を紹介しているんですけれども、
はいはい、
なんとこの美術の時間も、
はい、
ポッドキャスト2014の公開収録に出演することになりました。
本当ですか？
ね、できるのかな。私絶対美術の時間はないと思っていたので、
私お手伝いで行くつもりだったんですけど、
ふわっと考えてたんですけど、どうしましょうかね。
まあなんとかなるんじゃないですか。
なんとかなりますかね。ということで、はい、私たちもこのイベントで喋ることになりましたので、
はい、
もしこの公開収録イベント気になる方はですね、ホームページの URL が 2014podcasttalk.com、 こちらの方のページにアクセスしてチェックしてみてください。
はい、
お願いいたします。
お願いします。
ということで、
はい、
前回がですね、アンディ・ウォーホル前編の時は私の近況報告をいたしましたので、
はい、
下平さんの近況報告を今回はお願いします。
はい、4月ということで、私の誕生日が4月の上旬だったんですけど、
あ、おめでとうございました。
ありがとうございました。でちょうどお誕生日の時にケーキは買わないでしまったんですね。
は
い、
その日は買わなかったんですね。
うん、そうなんです。なので、ちょっと時期がずれちゃったんですけど、
うん、
美味しいケーキを食べたいということになって、
はいはい、
仙台にある30年ぐらいの老舗のコーヒーショップっていうか、カフェですね。
は
い、
カフェ。
カフェに行って、とっても美味しいチョコレートケーキを食
べた。うん。チョコレートケーキですか。
チョコレートケーキです。
いいですね。
はい。で、このチョコレートケーキ、の名前がまたすごい名前で、
うん、
デビルスケーキって言うんですよ。
デビル？
デビル。
悪魔のケーキ。
そうそう。
色が何ですか？黒々としている感じなんですか？
ですね。いや、そんなに真っ黒っていうわけじゃないんですけど、
はいはい。
チョコレートケーキに添えてあるソースがですね、
うん、
ラズベリーソースで、
美味しそう。
真っ赤なんですよ。
そうかそうか。じゃあ、茶色っぽいのと赤っぽいのって、はい、
そうです。黒いチョコレートケーキの脇にこう赤いソースがこうタラッといってるので、こうちょっと血が出てるような、なのでデビルスケーキとなってるようなんですけど、
でも美味しそうですね、その赤色が。
そうなんです。これがですね、チョコレートがまたこう濃厚で、濃厚なところにさっぱりとした酸味のある、ね、ラズベリーソースなので、
もう止まらないですね。
はい、大変堪能して帰ってきました。
そうですか。はい、羨ましいですね。
よかったです。仙台に来た時はお連れしますので。
そうですか。牛タンとともに。
牛タンとともに。はい。はい。そして最後は美味しいお酒で締めてこう。
素晴らしい。いいですね。最高ですね。
はい。
この収録しているのはもう深夜なんですけど。
いいですね。中
が空いてきちゃいますね。私も3月末誕生日だったんですけれども。
おめでとうございました。
ありがとうございました。コンビニのケーキで。
私も考えたんですよ、やっぱ。
そう。
当日ケーキ食べたいなって。
ね。
思ったんですけど。
そう。
ちょっと帰りも遅かったし。
うん。いや、いいと思います。いい選択ですよ。はい。美味しい話をありがとうございました。
はい。
それではですね。
はい。
そろそろ本編に行きたいんですけれども。
はい。
今回はアンディ・ウォーホル編の後半ですね。
はい。
ウォーホルの作品に焦点を当ててお送りしたいと思いますので、そろそろ本編に参ります。
はい。
それではここからは ウォーホルの作品の特徴などをご紹介していきます。
はい。
で、まずウォーホルが大学卒業して雑誌のイラストレーターをしていた頃なんですけれども、
はい、
この頃の作品、本当に商業用の絵を描いていた時代なんですけれども、うん、新しい技法を作り出しました。
はい。
これがブロッテッドラインっていう技法なんですけれども、
はい、
昔のドラマとかでインクでこう書いて手紙を書いた後に、
はい、
なんか黒板消しみたいなやつでグリッグリッグリッグリッって押さえてる、
はいはいはいは
い、なんかそういうシーンありませんか？
はいはい、あります、あります。
あれあれ、あれをブロッターって言うんですけど、なのでこう、にじみをこう使ったような線っていう意味ですね、はい、ブロッテッドラインっていうのは。はい、この雑誌に書いていたイラストっていうのは、アンディ・ウォーホル展にも展示されてるんですけれども、
うん、
それがですね、なんか、インクがにじんだりかすれたりしてる、なんか不思議な線なんですよね。
はい、
で、まずどうやって描いたかって言いますと、
はい、
まず本体のイラストがあって、うん、それはちゃんと普通に描いてあるんです、
はい。
にじみもかすれもないような状態なんですけれども、うん、それに、ツルツルのトレーシングペーパーを重ねて、そこのトレーシングペーパーでなぞります。
はい、
で、なぞるとインク乾かないですね。
乾かない
状態で、上に本番の紙をギュッギュッて押さえるんですよ。そうすると、その乾いてないペン書きされた絵がぐちゃって潰れて、そのトレースされるんですよ、さらに。逆側にこう押されて、くっついちゃうんですけど、それをブロッテッドラインって言って、ウォーホルが最初に開発した技法なんですね。っていうので、こう、人気を博して、まあ、賞を受賞しちゃったりしたんですけれども、
はい、
面白いんですよね。独特の技法なんですよ。トレーシングペーパーに写して描くので、元絵は汚れないんですよね。
あ、なるほど。はいはい。
なので、何回も何回もインクを乗せれば、インクを乗せてギュッギュッてやれば同じようなのが描けるので、もちろんそのかすれ方は一個一個違うんですけれども、元絵は一緒なので、似た感じのものがいっぱいできる、いっぱい量産できる、
うんうん、
っていうところが、ウォーホルがその後やるシルクスクリーンの作品につながっていったんじゃないかっていうふうに言われていますね。なので大量生産でもないですけれども、うん、いっぱいできるよっていうのが面白かったんじゃないかなっていうふうに言われてますね、
はい、
うん、っていう作品を作っていたんですけれども、うん、まあこのデザイナーは辞めちゃって、はい、アーティストになろうというふうに決心しますね、
うん、
でその後にキャンベルスープ缶だとかマリリン・モンローとかをシルクスクリーンでたくさん作るんですけれども、
はい、
このマリリン・モンローの作品は見たことあります？
あります。
の展覧会にもたくさんマリリン・モンローの絵は置いてあるんですけれども、
はい、
色の組み合わせは本当に多彩なんですよね、
うん、
渋い色のマリリン・モンローから変な色の組み合わせのマリリン・モンローまで、うん、いろいろあるんですけれども、これはやっぱりもともとウォーホルがデザイナー出身だったので、その時にやっぱりいろんな色の組み合わせっていうのはもう感覚的に身につけていたんですね、
うんうんうん、
それでそういう風に多彩な色彩感覚があったんじゃないかなというふうに考えられています。なのでこのマリリン・モンロー同じ版ってできてるんですけれども、うん、全然この色の乗せ方が違うだけで、
うんうん、
全然違う絵に見えたり印象が変わるんですよね、はい、
うんうん、
そういうところも面白がって作っていたんじゃないかなと思います、
うん、
でさらにまたキャンベルスープ缶ですね、
はい、
これの赤と白のデザインのキャンベルスープの缶で、これ味がチキン味とかトマト味とかいろんな味があるんですけれども、
はい、
これもシルクスクリーンでいっぱい作っています、
はい、
で、ただのキャンベルスープの缶詰を可愛く描いただけの作品なんですけれども、
はい、
この、まあ、アメリカの人が日常的に飲んでいた缶、
うん、
缶というか日常的に飲んでいたスープの缶もアートになっちゃうっていうやつですね、
はい、
どうですか日本だったら、
うん、
カップヌードルっていうか日清のカップヌードルとか、
はいはい、うん、
合わせ味噌汁とか、うんうん、そういうイメージですか？
そうでしょうね、きっと。
まるちゃんとか、はい、そういうやつですよ。
はい、はい、
はい。毎日みんなが食べてる、飲んでるようなやつ。どん兵衛とかね。
そうですね。そう。夜中に食べたくなるような感じのやつですね。
そういうのがもう、いっぱい並んでる。っていう作品ですね。
はい。
普通だったらこんなの作品にはならない。
ならないですね。
で、アートにはならないじゃないかっていうのを、あえて選んで、しかもそれを大量生産されてるやつをシルクスクリーンで大量に吸っちゃうっていう。ね、そういう、なんだね、作品なんですよね。
もう、だったら、蚊に貼られてるシールそのままでいいじゃん。
そうそう。でも、それも面白そうですよね。なんか、ラベル集めてる人って、ペタペタ貼っただけ、コラージュしちゃうとか。で、まあ、当時もね、そう、なんか、いきなりそんなことされたので、批判もあったようなんですけれども、はい、後々に、だんだんね、受け入れられていったんですね。一番人気の絵で、はい、花のシリーズがあるんですけれども、
はい、
もうキャンベルスープとかそういう企業っぽいのじゃなくて、可愛いお花が描いてあるっていうシルクスクリーンの絵がありまして、はい、これは当たり障りがないっていうか、すごく人気があったシリーズで、900枚も印刷したそうなので、本当に、だからこの絵は世界中にある。うん、思うんですけれども、
もう、ね、アートというよりは出版物とでも言うんでしょうかね。
そうですよね。一見するとそうなんですけれども、ね、じゃあシルクスクリーンってなんだろうって思うと思うんですけれども、はい、シルクスクリーンって下平さん想像できますか？
本当ですね、
うん、
多分なんですけど、はい、一番身近なシルクスクリーンってプリントごっこみたいなやつだと思う。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。その、ね、みんな。
ね、多分みんなやったと思うんですよ。
やったと思うんですよ。我々の年代の人はみんなやったと思うんですよ。はい、
今年ももしかしたらやってる人いるかもしれないんですけど。
プリントごっこってさ、もうないんじゃないんですか？
ないですけど、実はですね、私、ある方から毎回そんな感じのやつもらうんですよ。
あ、じゃあまだ。
残ってるようですよ。
頑張って。
はい、あるところには。
電球もさ、切れちゃったり、使えなかったりするんじゃないですか。
うんうんうん、そうかもしれない。
しぶとく残ってるんですね。
はい。
シルクスクリーンは実はプリントごっこなんですよね。で、プリントごっこが知らないという若い方々。
若い方には。
シルクスクリーンを説明しますと。あ、はい、で、まあ、ウォーホルがやってるのはもっと大きいやつなんですけれども、うんうんうん、まず、版を作ります。
はい。
で、版は、網戸のような、うん、網網が貼られたこう枠のようなパネルですね、
はい。
こちらを用意しまして、で、それに転写したい原稿を用意します。で、これは手書きでも写真でもいいんですけれども、まあ、基本的には白黒で、まあ、色は何色でも重ねれるんですけれども、はい、白黒で用意しまして、強い光をパッと当てて、こう写真みたいな感じでですね、焼き付けるんですね。で、その網網の版の上に、すりたいインクをウィーンと乗せて、で、長い定規みたいなやつを用意しまして、定規みたいなやつで、その版の上をこうスライドさせるんですね。ギーッと。で、そうすると、こう、網網なので、インクが下に落ちるんですね。という風にすると、その、原本と同じようなものがインクを通してプリントされるという仕組みなんですけれども、結局まあ同じ版を使うのでたくさんできてしまうんですよね。
はいはい。
で、まあその同じものがいっぱいできるので、うん、アンディ・ウォーホルとしては作品って1個じゃないといけないんですか？印刷されたものはアートじゃないんですか？って言いたいと思うんですけど、
うん
うんうん、ただですね、これいっぱいできますが、はい、ウォーホルの作品、この1メートルとか超えるものも大きいあるので、それをシルクスクリーンでやるのって結構骨なんですよ。
ですね。
意外と大変なんですよ。まあ、プリントごっこはハガキサイズなので、
はい、
片手でチュッチュッってできちゃうんですけど、はい、意外と シルクスクリーン、でかい版を作るのって骨ですね。
うん、
私はやったことありますが、
はい、
結構一人でやると大変です。なので、工房にね、工房じゃないや、工場にスタッフさんを雇って、
はい、
みんなでこう制作したっていう風に言ってましたけれども、やっぱり、その大きい版を使ってシルクスクリーンで印刷するっていうのは、それだけ人の手間がかかるんですよね。うん、で、実はそのシルクスクリーンでガッてするときに、このインクの乗せ方も大事で、ちょっとでもこう端っこの方が足りなかったらかすれちゃうし、
はいはいはい、
あとは乗せるインクの色によってもちろん色は変わるし、
うんうんうん、
で、一回かそのインクも乗せるからって思うと、その大量生産って言えるのかな？意外と人の手が入ってんじゃないかなって思っちゃうんですよ。
うん、そうですね。
実は、
うん。
で、そのインクも、その一回そのガって書き落とすのと、二回書き落とすのとで、インクの乗り方も変わるし、
はいはいはい、
実はね、これって、あれ？手で作ってんじゃないのって思うんですよね。
まあそのアーティスト本人の手ではないかもしれないけど、
そうか、バイトさんかもしれないんですか。
うん、うん、そうそうそう。でも絶対人の手がないと無理なことですよね。
そうなんですよね、うん、本当に印刷機を使って印刷をしちゃったら、
はい、
それこそ何千枚何万枚っていう風に刷れるんですけれども、うん、多くても900枚、
うん、
と思うと、例えば浮世絵とか我々アート作品として見ますけれども、
はい、
それだってそれぐらいの規模だと思うんですよね。
そうですね。
取っ手で頑張ってシャカシャカ刷っている、う
ん、はい、
っていう風に考えると、ウォーホルも実はそういう風に手仕事を意外と大事にしてたんじゃないかなと思っちゃうんですよね、
うん、確かに浮世絵って考えるとそうですよね。
そうそう、
うん、
あれはね、またグラデーションしたりとか、
はい。
細い技法。
いろいろあるみたいですね。
そう。パン、手彫りだしね。
はい。
うん、すごい技法なんですけれども、意外とウォーホルもそうなんじゃないかなと。
うん。
ね。
そうですね。
あとですね、今やっている展覧会では、映像作品もたくさん、たくさんじゃないですね。アンディ・ウォーホルが作った映像作品すべて、アンディ・ウォーホル展で見ることができます。そう、すごいですね。
すごいですね。
これ美術館頑張りましたね。
はい。
展示作品の中で一つ面白そうなものがありまして、
はい、
アメリカのエンパイアステートビルって言って、ちょっとなんか上の方が、
はい、ありますね。
デコラティブで可愛いビルがあるんですけれども、
は
い、これをですね、定点カメラで、夕方から深夜までずっと5時間ぐらい撮り続けるっていう、
はい、
作品があって、
はい、
定点カメラってずっと動かないんですよ。そのままビルの上の方を映しただけなんですけど、
うんうんうん、
それを5時間撮って、さらにですよ、だいたい今の人だとそれをさ、短くするじゃないですか。
はいはい、
そうじゃなくって、5時間のテープを8時間に伸ばして、さらにゆっくりした状態で流したっていう映像作品があるんですけど。
伸ばすって何を伸ばすんですか？
時間を伸ばして。
じゃあ8時が10分ぐらいあったりするんですか？
あ、そうそうそうそう。ずーっとゆっくり雲が流れてるなぁ。電気がついたなぁとか、それが8時間あるわけですよ。すごい時間の無駄っていうか。
うん、しかも、普段は1分や2分で過ぎ去ってるところが10分、20分になったりするわけですよね。
そう、倍、まあ、5時間が8時間、倍近いぐらいですかね。
ですよね。
すごい、これを全部見たら本当に人生の無駄っていう感じなんですけど、まあ、時間の感覚を問題提起しているっていうふうに、こじつけじゃないかもしれないですけども、言ってるんですけれども、映画、我々が映画を見たりするのってもう、一字一句欠かさずに、1秒たりとも逃さないようにかじりついて見るんですけれども、映像作品って全然、そうじゃなくてもいいんじゃない？全然、チラッと見て、ぼーっとしてみたりとか、また、全部見なくても途中でどっか行っちゃって、また帰ってきて見たりしてもいいんじゃないか、 っていう、もっと自由なものでもいいんじゃないかっていうことでの問題点っていう作品なんですけど、見てみたいけど全部は見たくないですね。
うん、全部はちょっと、うん、厳しいですね。
厳しいですね。見たくないですね。
はい、
でもこれ本当にウォーホルが作った全ての映像作品が見れるそうなので、
はい、
という感じなんですけれども、どうでしょうかね。なんか、それでしかもこんな風に、割と問題作じゃないですか。
はい。
大量に消費されてるものを大量に吸っちゃったりとか、なんか、ね、すごい退屈な映像をいっぱい見せたりとか、ものすごい、その、答えがいっぱいありそうだったりとか、哲学的なものが、こう、含まれていたりするんですけれども、ウォーホル自身は、作品に意味を取らないでくれって言うんです。作品に裏なんてないから、ここに見えてるものが全てなので、これだけを見てくれればいい。他に何もないっていう風に言ってるんですよ。
はい。
すごい矛盾してるとか。
うん。
どうしてあげたらいいんだろうって、ね。
難しいですね。
難しいですよね。すごい甘々弱な人だなと思うんですけれども。
はい。
ウォーホルって、前回も言いましたけど、はい、生涯独身だったんですよね。で、それは、ウォーホルの寝室には誰も入ったことがなかった。女性でも男性でもっていうんですよ、はいはい。すごいなんか潔癖じゃないですけど、心を許さないっていうか、
うん、なんかすごそうですね。
すごそうですよね。
うん、
で、言う割にはですよ、
はい、
こちらも前回も言いましたけど、その自分のファクトリーの中で、毎晩パーティーを開いちゃってるじゃない。
そうですね。
っていう、その、逆にその社交的である一面もあるし、その、なんで、裏腹なところ。実は、その、本心みたいなものは、誰にも見せなかったけど、この、表面的なものっていうのには、みんなに、こう、見せたいっていうか、そういうのがもう、すべて作品に出てるのかな、っていうふうに思いますね。この、作品の裏はないっていうか、その、内面にあるところは、見ないでくれって、言ってるような感じなのかな。
はい、
っていう風に思いましたね。
はい。
不思議な人ですね。
本当不思議ですね。
なのでウォーホルちょっと変わった人っていうのがもう最初から最後まで言っちゃって、
はい、
なかなかウォーホルの人間をわからないっていうか
、
踏み込めないんですけれども、踏み込ませないところもウォーホルらしいかなと思って。アンディ・ウォーホルという気難しい感じの人を紹介してみました。
はい。
はい。というところでそろそろエンディングへ行きたいと思います。
はい。
それではエンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
それではメールが届いておりますので、はい、早速ご紹介をお願いします。
はい、酒井さん、下平さん、こんにちは。ポッドキャストチラミの世界史の大谷です。酒井さんから番組にお便りをいただき、美術の時間という面白いポッドキャストがあるよとメンバーのやすやすさんから勧められました。美術鑑賞は好きだったので、聞き始めたらとても聞きやすく楽しい番組で大好きになりました。特にラファエロ、ミケランジェロとダヴィンチの友達のような口調の一人ミニドラマが面白いです。これを聞くと巨匠も人間なんだなぁと感じます。今は第6回までゆっくり聞いています。というのも、早くどんどん聞きたいけれど、全部聞いてしまうともう聞くものがなくなってしまうのが怖いからです。いつまでも追いつけないようにどんどんリリースお願いします。最後に、個人的にはプランドル絵画が好きで、美術館ではグッゲンハイムが好きです。全然共通点ないですけどね。ではでは、 というお便りでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この大谷さんというたびたびプロジェクトというポッドキャストチームのチラミの世界史という人気番組のパーソナリティ、はい、大谷さんからお便りをいただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。このたびたびプロジェクトさん、
はい、
これですね、うん、ちょっとあ、私は実は結構好きで前から聞いていたんですけれども、
はい、
調べてみましたらですね、
うんうん、
番組数が21番組、うん、メンバーは総勢29名、はい、29名以上かな、まだ増えてたんで、
お
これ
うん、すごいっすね。
30人ぐらいいるのかな30人前後いるのかな、
すごい。
そう、私がこう数えたんで漏れがあるかもしれないんですけど、こんなにいるんだ、
はい、
すごいビッグなチームですね。
大所帯ですね。
大所帯ですね。
うちも結構大所帯かなと思ってましたけど。
そうそうそう、8人いて5番組やってるんで、大所帯かなと思ったけど、これですもう、規模が違いますね、うんうん。
まだまだ甘かったですね。
甘かったですね。はい。という、たびたびプロジェクトさんというチームがありまして、これ、はい、こちらね、名古屋で活動しているんですよ。
はい、うんうん、
で、私、岐阜で隣の県なので、
はい、
近いので、
うんうん、
このたびたびプロジェクトさんのイベントが名古屋でやっていたんですね。
はい、
それで、少しだけ顔を出してきました。
うん、
メールをいただいた、の大谷さんという方と、あとメールの中で紹介されていました安安さんという方にちらっとお会いしてきました。はい、お二人とも美術の時間聞いてくださっているということで、はい、ありがとうございます。この大谷さんのメールの中で当日も言われたんですけど、一人ミニドラマが面白いですね。言われて、これ私のことなんですけど、
はい、
なんかルネサンス時代の画家をやった時に、
はい、
一人で作家にこうなりすまして喋ってた気があったんですね。
はい、
それが面白かったよと言ってくださったんですけれども、はい、非常に恥ずかしくて、
今後も
機会があれば、ミニドラマも取り上げつつ、やっていきたいと思います。
はい、
私たち今、ポッドキャストックのイベントもそうなんですけれども、
うん、
割と IT 系の番組と絡むことが多いですよね。はい。でも、全国にはたくさんこの一般の方がポッドキャストやっていらっしゃって、チラミの世界史って世界史の授業のお話なので、うん、まあ、そういった感じの雑学系のポッドキャストの輪ももっともっと広げたいなと思いますね。
うん、
ということで、大谷さん、メッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
その他にもメールは、アウチさんからもいただいております。
はい。
で、このアウチさんのメールはですね、うん、ちゃんと番組として取り上げたいと思いますので、
はい。
また後日ご紹介させていただきます。
はい。はい、
たくさんのメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それではメールの宛先です。
そんな美術の時間では、皆様からの感想やテーマのお便りを募集しております。テーマは、私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画、この2つです。メールアドレスは art@0438.jp、art@0438.jp です。また、そんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、そんない .com、sonnai.com です。こちらでは、そんないプロジェクトが配信しているポッドキャスト音源、過去の音源もすべてお聞きいただけます。ホームページには、そんない友の会の募集ページなどがございますので、一度覗いてみてください。そして、そんないプロジェクトでは、新しく YouTube のチャンネルを始めました。こちらのアカウントは、そんない P、S-O-N-N-A-I-P です。こちらからもポッドキャスト音源を配信しておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらに、前回もお伝えいたしましたが、はい、私が京都で買ってきたですね、はい、
うんうん、
漫画で見る仏の世界展のポストカードのプレゼント、こちらまだまだ受け付けております。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。漫画家さんのポストカードを希望の方はですね、
はい、
テーマや感想のメールを添えて、
はい、
メールの方に住所と氏名をお書き添えの上、美術の時間の方にメールを送ってください。
はい、
たくさんのご応募お待ちしております。
お待ちしております。
それでは、このあたりで今回は終わりにしたいと思います。 この週末、少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平でした。
それではまた次回の配信まで。さようなら。
さようなら。